大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。2024年度が始まりました。4月の放送になります。3月27日から3月の31日まで、これは肝臓の、学会なんですけれども、アジア太平洋肝臓学会、というですね、アパスル2024という、学会が開催されまして、31日に行われた市民公開講座をですね、ぜひ患者さんたちだけで企画して、やってほしいと、そういうお声がかかりまして、この学会の会長である順天堂大学の椎名先生から、いつ頃ですかね、もうかなり前です、1年近く前に、依頼を受けて、で、私たちと、それから、私たち日環境ですね、それから B 館の原告団の方たちと、それから、薬害の、原告団の方たちと、3団体で頑張って企画をしまして、でそれがですね、途中途中いろんなことがありながら、もう途中で投げ出そうとしたこともありながら、なんとか無事に終えることができまして、会場にはですね、患者さん100人近くの方が駆けつけてくださって、でもう本当にありがたかったんですけれども、パネルディスカッションを行ったんですけれども、とても楽しく、飛び入りで、長崎の八橋先生だとか、千葉大の、加藤先生だとか、たまたまですねいらしていただいて、でパネルディスカッションに参加していただいたり、協力いただいた先生方は大阪公立大学の川田先生、それから佐賀大学の、高橋先生だったんですけれども、もう本当に楽しい、公開講座で、締めることができましたというご報告です。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874、 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド
大人のラジオ。健康医学のコーナーです。今回は自己免疫性肝疾患の診断と治療についてと題してお送りします。ゲストは帝京大学医学部内科学講座教授、田中敦先生です。進行は私米澤敦子と
古川幸子とでお送りします。
田中先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生はこの番組を私が担当した2017年ですね、最初の年2017年に、ご出演いただいて、はい、改めてここで先生のご紹介を簡単にさせていただきます。田中敦先生、東京都のご出身、東京大学医学部ご卒業後、カリフォルニア大学デイビス校に留学されます。現在帝京大学医学部教授で、ご専門分野は消化器病、肝臓病学、ウイルス性肝疾患、自己免疫性肝疾患などです。主な著書に C 型肝炎治療のための DAA の使い方、 C 型肝炎治療 Q&A などがあります。趣味は山歩きということです。
はい、先ほどちょっと触れましたけど、先生今とてもお忙しく働いてらっしゃるという、すみません、そのお忙しい中時間を縫ってやって、
本当に今日お招きいただきまして
とんでもないです、本当に恐縮です。はい、趣味山歩きということで、はい、このコロナ禍でも山に行かれたりとか。
そうですね、2020年の頃は本当に最初の緊急事態宣言の時には、はい、例えば山小屋も全部閉まっちゃったりしたんですけど、はいはい、最近は割と行けるようになりまして。
あ、そうですか。
はい、山だとこうマスクもしないで済みますし。
あ、そうですよね。
体力のこう維持も兼ねて時々、はい、歩いたり通りに行ったりしています。
あ、そうですか。はい、先生まさに大学病院で教授ということなので、もちろん病院で臨床もやっておられるし、大学の医学部の方で教授で教鞭も取っておられて、
はい
はい、それから、研究も、
はい
はい、なさっておられるということで、はい、3つの顔を持たれて、
は
い、
まあ、大学 の, 教員の仕事はさっき何と申します、結構最近それ時間取れることが多いんですけれども、はい、それ以外には少し熱を入れてるという言い方は変ですけれども、はいはい、一生懸命やってるのは、研究の方で、
はい、
先ほどその自己名声の監視官を専門とおっしゃっていただいたんですが、
はいはい、
厚生労働省 の, 研究費で研究班を立ち上げておりまして、はい、で私が2年前からその研究代表者にも務めていまして、でそこでそれこそ今日これからお話になる自己明星肝炎とか PBC とか PSC とか、はい、他の難病もあるんですけど、データの取りまとめをしたりガイドラインを作ったりみたいな仕事をしておりますので、はい、そちらはかなり熱を入れてやっています。
研究班は、今日来てもらってる東京肝臓友の会の古川さんも携わって、
はい、先生に参加させていただいて、はい、参加させていただいていますが、
患者さんも重要なパートナーなので、研究協力者として入ってい
た、はいはい、何か発言されたりとかそういうことはしてるんですか。
発言はあんまり総会に行くと本当に研究発表を、はい、先生たちがされてるのをもうひたすら勉強して、研究班つながりで、何かその研修会とか、
うん、
でお呼びいただいて、ちょっと患者の立場から発言というかお話かさせていただいたりしたこと
を、あ、登壇してっていうことも
あります。
ありますということ。
最近ウェブなんですよね。ウェブになっちゃってるから、
そうですね、会議が
なかなかちょっと古川さんにこう、じゃあここで発言お願いしますって、なかなかちょっとこう話を振りにくくて、
そうですね。
来年の1月に総会があるんです。その時はちゃんと集まってやろうかと、ちょっとコロナの収束次第なんですけど、その時にはまた古川さんに出ていただければと思います。
よろしくお願いします。
大人のラジオ、ラジオ
では、今回は自己免疫性肝疾患の診断と治療についてということで、最初はちょっと復習になるんですけれども、先生にお話しいただきたいと思っています。まずですね、免疫に関わる病気、自己免疫性肝、自己免疫疾患といいますかね、肝臓だけではなくて、についてちょっと先生に伺いたいんですけど、どんな仕組みでどのように発症するのよというようなことから、あと免疫の働きなどもちょっと伺いたいんですけれども、
免疫の働き、なかなかちょっとこう一口で、なかなかちょっとお話するの難しいんですが、はい、ざっくり申し上げれば、体の外からやってくるこう、病原体ですね、はい、異物から自分の体を守ると、で体の外から入ってくるものと自分の体にもともとあるものをきちっと見分けて、で 外から入ってきたものだけを攻撃して壊す、それが免疫の働きなんですけれど、
はいはい、
この外から入ってきたものともともと体にあるものを見分けるっていうのは実は結構難しくって、
はい、
時々免疫がこう勘違いを起こして、
はい、
で自分の体にあるものを細胞とか組織を壊しちゃうことが時々ある、それで起こってくるのが自己免疫疾患っていうふうな範疇ですけれども、
はいはい、
体中のあちこちのこう組織がその自己免疫疾患のターゲットになるんですが、肝臓でもやはりそのターゲットになることが分かっていて、
はい、
肝臓の細胞、肝細胞ですね、はい、がターゲットになるのが自己免疫性肝炎ですし、はい、 胆汁が通ることの胆管がターゲットになるのが、原発性胆汁性胆管炎とか原発性硬化性胆管炎 PBC とか PAC とかって言ってますけど、
はい、
になるというふうなことだと思います、
はい、
で他 の, あのいくつかの熟明疾患がこうダブることが結構あって、あの複数の熟明疾患をお持ちという方も結構いらっしゃる。
肝臓だけじゃなくて他の自己免疫の病気も、ね、はい、ということなんですかね、はいはい、それは特に何か、まあ、この病気が多いとかっていうことはありますか。
あの、まあ、肝臓系の病気の場合は、まあ、これはまあその病気の頻度の問題だと思うんですけど、あのやっぱりリウマチを合併するとか甲状腺の病気とか、
はい、
あのシェーグレン症候群ですね、はい、口赤町目が乾く、
はい、
合併することがやっぱり多いですね。
あ、なるほど。じゃあもうそれはあの一つの合併症というような形になるんです
ね。そうですね。
そうですね。はい。まあ、合併症についてはまた後でちょっと詳しく伺いますけれども。はい。ということで、ただちょっと私も不思議に思うんですけども、この病気を発症する方と発症しない方っていうのがおられますよね。はいはい、それは何か違いは分かってるんでしょうか。
あのこれもまあ、 あのかなりざっくりした話になるんですが、もともと自己免疫疾患というのはその自己免疫疾患を起こしやすいその体質を持った方、はい、まあ、遺伝子なんですが、その遺伝子を持った方に、何かこう外側からこう環境因子と言ってますけど、何か環境のファクターが乗っかってくると、はい、まあ、それで発症するんだろうと言われていて、まあ、どちらだけでもこう多分発症しなくて、両方が重なって、発症してくるんだろうというふうにまあ考えられて、まあ、遺伝子に関しては、まあ、肝臓の場合で申し上げればいくつかこういう遺伝子を持っている人が発症しやすいということがかなり分かっておりまして、で一方その環境因子の方も、まあ、少しずつですけれども少しこういう環境にあると発症しやすいんではないかということがちょっとずつ分かってきた。
あ、なるほど、なるほど。それは、まあ、今まだまさにあの研究途中という感じなんですかね。
そうですね。ちょっと面白いと思って、最近面白いと思ってるのは、あの PBC、 ちょっと先走りますが PBC っていう病気はもともとあの女性ですごく多いというふうに言われていて、私が学生の頃ですから、30年ぐらい前かの教科書は、性別が1対9と書いてあったんですけど。
そうなんです。1対9で女性が多い。
女性が多いですね、
はい、
だ最近はあの我々が、4年前かなにあの調査した時1対4ぐらいになっていて、最近はちょっと男性が増えてるんですね。この20年ぐらいでその男性が増えてくるというのは、もうこれは明らかに遺伝子の変化ではないので、まあ、環境が何か変わったんだろうと、と思ってちょっと調べてみたら、あの PBC の方、その高齢の方、我々その症例対象研究って実はやるんですが、
はい、
あの患者さんとその患者さんじゃない方にこう様々なこう環境だとか思考だとか起用歴のこうアンケートをして、どういったものがその患者さんに多いかということをもう統計学的に調べて、まあ、これが環境因子なんだろうっていうのをまあ決めるんですけど、PBC の方ってのはあのあの特に高齢の方は、
はい、
あの幼少期にこう汲み取りのトイレが多かったとか、 あとはあの道にこうドブがあったとかですね、いう方があの明らかに多いんですね、対象の方に比べて、で余談ですけど、それをうちの大学院生にちょっとやらせたら、彼は若いもんですから、先生田中さんドブって何ですか、ドブって知らなかったりしたんですけど、
汲み取りも分かりませんよね。
汲み取りも分からなかった。あのドブってなのでドラえもん見てよく伸びたがこちらあれだよ
そうですね、ドブ、あ、ドブって今ないですね。
今ない、
ないです。
でただ興味深いのはそのご高齢の方はそういうことがあったんですが、あのこれがあの若い方、50歳未満の若い方だけで比較をすると、はいはい、その差がないんですね。ですから多分高齢の方の場合にはそういう環境が少しこう、まあ、非衛生と言いますかね、という環境があの発症に関わったんだと思うんですが、あの若い方の場合はそういう非衛生という、まあ、環境の方が、まあ、今は環境きれいになりましたので、
ね、
若い方でその残ったのは喫煙だけでして、
タバコですか。
やっぱり発症する方はどうもタバコを吸う方が多い。
あ、そうですか。
だからこれはおそらくタバコが直接的に関わっているというよりは、おそらく何らかのその、まあ、タバコも含めたあの環境中の化学物質のものですね、ああいうものが、あの発症にですね、あの発症には変わってるんではないかと思っていて。
なるほど。
タバコはあの本人が吸わなくても受動喫煙も含みますか。
含みますね。
あ、含みます。
まあ、ただこういう話を しちゃうとあのよくあの患者さんでじゃあ絶対無農薬にしなきゃいけないのか、そっちに走っちゃうことがよくいらっしゃるんですが、あのそういうことではなくて、あの発症する段階でもそれは変わってるんだろうと。だから別に今あの、 その無農薬にしなきゃいけないとか、うん、紫外線をなんとかそとかいうことはまあないんですけど、
はい、
あの病状の進行には関わらないと思うんですが、
なるほどなるほど、発症に関わるということですね。あんまりその病気の進行にとっては、まあ、そこまで影響はないんじゃないかということですかね。と思っています。そんなに神経質になることないということですね。あ、おっしゃる通りです。そういうことですよね。
はい、
はい、わかりました。今今日この伺ったお話は私も初めて伺った内容なので、
最近のネタなので、
はい、もうちょっとなんか面白かったですけど、そうですか。今のは PBC の、PBC っていうのは原発性胆汁性胆管炎という病気なんですけれども。について、まあ、こういった因子、遺伝子だとか環境因子みたいなところの研究が進んでいてという、少しそういったお話を伺いました。まあ、そうしましたらですね、まあ、今先ほど肝臓の自己免疫の病気について、まあ、簡単にお話を伺ったんですけれども、まあ、肝臓の自己免疫、どんな病気があるかというところから伺ってもよろしいでしょうか。
はい、肝臓の大体9割以上はその肝細胞っていう、まあ、大きめな細胞からなってるんですが、
はい、
の肝臓の細胞が自己免疫によって破壊されるのが自己免疫性肝炎っていう病気で、
はい
はい、でこれはまあ、大体8割ぐらいかなの方は、ほとんど症状がなくて、たまたま健康診断なんかで肝機能検査異常を指摘されて、うん、はい、で我々のところにいらっしゃって診断がつくことも多いんですが、はい、そうですね、血液検査をするとその肝機能検査 AST とか LT とかっていうのが上がってくるの で、
はい、
でそれで診断がつくと、
はい、
で、まあ、診断のためにはご入院いただいて肝生検をして、はい、組織を取って確定をすると、
確定診断のためには、肝生検が必要。
そうですね、はい、これは、はい、まあ、残念ながら今でも肝生検をしないといけないということ
になって、ダメなんですね、
はい
はい、フィブロスキャンなどでは補えないということ。
そうですね、
はい、わかりました。
で、まあ、診断検査はそんなところで、だ治療に関してもこれはちょっと残念なんですけど、今でもっていうのなんですけど、ステロイドをずっと飲み続けないといけないというようなところがあって、はい、その免疫抑制薬ステロイドか、まあ、アザチオプリンですね、
はい、
その2剤がいわゆる保険適用になっているので、その2剤で、治療をすると、まあ、その薬をちゃんと効けば、ちゃんと使うことができて、ちゃんと効けば、
うん、
そんなにこう 悪い病気ではなくて、このご病気によって、亡くなっちゃうという方は最近もほとんどいらっしゃらない。
あ、そうなんですね、はい、なるほど。古川さんはこの、AIH という病気を発症してるんですよね。
はい、
いつ頃からでしたっけ。
私は子供の時からなんですね、
はい、
9歳から
です。はい、
はい、
で今先生がおっしゃったようなお薬、
はい、
ステロイド、
9歳からもずっとステロイドを、
はい
はい、ほぼずっと飲んでます、
うん、はい
はい、でも子供の時発症するっていうのは割と少ないタイプなんですよね。
そうですね、はい、少ないですね、
う
ん
う
ん、
どちらかというとやっぱり中高年ですか。
はい、今多分これもそのだんだんこう発症年齢が上がってきていて、
うん、
今ピークは多分60歳代ぐらいじゃないですか、ね、
あ、そうですか、60歳、
はい、
なるほどな。そっか、じゃ小児の AIH というのはちょっと珍しいと。
いなくはいないですけどね、うん、いなくはないですけど、そんなに多くはないかもしれないですね、
うんうん、なるほど、わかりました。ステロイド剤だけですか、飲んでるの、服用してるの。他にも何か AIH で飲んでる。
AIH、はい、発症当初ステロイドを使ってたんですけど、途中で実はそれをやめてアザチオプリンを、うん、はい、使って、うん、でもまたステロイドに戻してっていうようなことをやってました。
それは、あまりその効果がなかったとか、そういうこと。
効果は私すごくあったんですね、
はい、
ステロイド診断、AIH の診断がついてステロイドを使ったらすごくよく効いたんだけど、やっぱり成長期だから、
はい、
ちょっとステロイドをなるべくその骨の身長が伸びるかどうかとか、
うんうんうんうん、
はい、それを先生が気にして、
あ、なるほどなるほど、
はい、で途中でちょっとアザチオプリン切り替えようということになったんですけど、やっぱりそれだとちょっと抑えきれなくなってきたので、うん、
なるほど、
やっぱりステロイドをきちんと使おうということになったっていうような経過が、
なるほど、それじゃあ、はい、かなり長い期間でそういうふうにコントロールしてるっていうことなんですかね。
その話は9歳から5、6年の間に起きた話ですね。
なるほど、なるほど、はい、まあ、10代の時っていう感じ。
そうですね、
わかりました。今ステロイド剤のお話出ましたけど、これやっぱり皆さんすごく、
うん、
気にすることなんですけども、
自己免疫会 その治療上の今の最大のこういわゆるアンメットニーズというか問題がまさにその点で、はい、まあ、今古川さん言われたようにその骨の問題がまあやっぱり大きい、はい、で先ほど60歳代ぐらいの方が一番多いと申し上げたんですけど、だんだんそのぐらいの年齢っていうのはもともと骨密度が落ちてくる年齢なので、
あ、そうですね、
はい、でその方にそのステロイドをこう長期間飲んでいただくとどうしてもやっぱり骨がもろくなるリスクが高い、でそれが、まあ、あるのでそのアザチオプリンっていう、まあ、セカンドラインの薬が、まあ、まあ適用になったんですけど、はい、あのアザチオプリン、あの毛が抜けるとか下痢しちゃうとか、
あ、そうですか、
白血球がガッと減っちゃうとかいうことがあって、
あ、そうですか、
あのです、まあ、時々あのそういうわけでその最初から、まあ、あれ、あのステロイドは最初からあの、まあ、あの血糖値を上げてくる糖尿病があったりすると使えなかった、もう最初からステロイドで使えなかったりするんですね。ですからあの患者さんによってはそのステロイドも使えなくし、アザチオプリンも使えないし、ちょっとどうしたらいいんだみたいな方が時々いらっしゃる、
あ、そうですか、で
それが今最大の問題ですね。
そういう場合は先生どういうふうに、
あのそういう場合はあの今保険適用で認められる薬がないんですが、はい、あの我々のところでは少しこう病院の中でちょっとあの手続きを取って、あのミコフェノラサモフィシルっていうあの別の免疫抑制剤があるんですけど、はい、あのそれを使えるようにして、はい、でそれを使っています。でそれは割とあの副作用も比較的なくて割とよく効く薬ですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そういう方にも、対応できるような処方薬がある、
ね、そうですね。ただ、まあ、保険適用がないのでどこの病院でも使える薬ではないので、あのよくあの患者さんからその薬はあの保険適用になるんですかと、まあ、ご質問いただくんですが、あの残念ながら治験をやる可能性がないのと、ないので、はい、まあ、当分ちょっと保険適用にならないかなと。ざっくり多分その全体の患者さんの中の、5から10%くらいはそんなことじゃないかと、
あ、
そこそこいらっしゃるんですね。
なるほど、なるほど。
ただ結構もう古い薬なので、あのいつかメーカーさんに治験やりませんかって言われたら勘弁してくださいよと言われて、もうジェネリックが出てますので、とてもとても彼らはできない。
どんな患者にも使えないんですかってちょっと思ってしまったんですけど、ステロイドがよく効く患者でも、
そうだよね、
はい、そのミコフェノールサモフェチルに切り替えるじゃないですけど、
あの もちろんあのステロイドを飲んでいてある程度コントロールがいい患者さんでも、まあ、仮にその保険適用になればですけどね、そちらに切り替えて、うん、ステロイドオフにすることは十分可能。
あ、そうなんだ。
あら、そういう風にならないですかね。
ね、そういう風になったら、だって副作用、まあ、患者どうしてもやっぱ副作用っていう風になっちゃうので、
もう当然のことなので。
ですよね。はい、そうするとそこまであんまり影響がないのであれば、なんか変えられるんじゃないかっていう風に思っちゃいますね。ね、患者としてはね。
あれ、あの海外ではどういう位置づけなんですか。
あのなんかそれは非常にあのいい質問なんですけど、海外でもあのガイドラインで、あのまあ、そういう時そのプレドニンが使えスレドが使えなくてアザチオプリンが使えない時に使うところで書いてある、ガイドラインなんかに。ただ海外でも実は保険適用がないんですよね。
ああ、そうなんですね。
主流じゃないですね。
ってことですね。
で日本 のいわゆる、まあ、PMDA とかのそばにありますけど、
はい、
が言っているのはあのそういう場合でもそのいわゆる抗菌性というシステムこう仕組みを使うとその承認が取れることがあるんです。
あ、そうなんですね。
ただ、はい、あの抗菌性っていうのはあのあくまで海外で承認取っていることが前提 で、
あ、なるほど。
でどこでも世界中どこでも承認が取れてないとじゃあ日本でちゃんと治験やりましょうみたいな話になってしまって、
あ、そうするとやっぱり治験からっていうことになっちゃうんですね。
そうですね。
そうするとまあ何年かかかるということと、あとはまあまずは製薬メーカーがその気になっていただかないと。
まあ、今あのもう一つ別の薬の治験をやっていますので。
あ、そうですか。
まあ、これもあのなかなかちょっとちっと進まなかったんですけど、まあ、進行中ではあります。
あ、そうですか。
はい、まあ、そちらもちょっと期待をしているところではあります。そう、まだ第2層がやっと終わるか終わらないかぐらいですね。はいはい、
あ、じゃあ、まあこれからですね、はい、3層が始まってということですね。はい、わかりました。ちょっとあのいろいろとお薬の話をあの詳しく伺いましたけれども、ではあの先ほどもお話を伺いました PBC、ということなんですけど、これは、まあ、どういった病気になりますか。
こちらはあの、はい、やはりその、まあ、患者さんがご自分で私は自分は PBC じゃないかって言って病院にいらっしゃることはまずなくって、
はい、
あの大体皆さん血液検査、健康診断の中の血液検査でやっぱり肝機能検査があると言われて、うん、まあ、我々のところにいらっしゃって、
はい、
で診断がつく場合がほとんど。でこちらは、あのまあ、自己免疫肝炎と違ってあの高ミトコンドリア抗体という非常に良いマーカーがありますので、
はいはい、
あの血液検査だけで診断がつく、まあ、そういう意味ではご負担は少ないかな
と。血液検査で高ミトコンドリア抗体を調べると陽性というふうに出てくると。
そうですね、
はいはい、 それで、PBC、原発性、胆汁性胆管炎という、診断がつくということですね。はい、
でこちらもあのウルソデオキシコール酸って言われて安くてあのいい薬があるの で、
はい、
でこちらはあのステロイドと違ってあまり副作用がないので、あのまずこちらを渡しして、
はい、
でそれでコントロールすると
ウルソですね。
ただウルソだけで効かない方が大体2割ぐらいいらっしゃるので、あのそういう場合にはあのベザフィブラートという薬、まあ、これもあの保険適用ないんですけど、あのそれを出してるというのは我々の今のスタンダード で、
はい、
でそれで大体あのコントロールつく方が多いですね。
まあ、大体それで肝機能の数値も安定してくるということですね。そうですね。
はい、
はい、先ほどちょっとあの男性が増えてるっていうお話があったんですけれども、 PBC の方、私たちの会員さんでも男性増えてますよね。
そうですね。
そう、以前はね、私もう患者から15年ぐらいやってるんですけど、10年くらい前はもう本当に女性しかいなかったけども、最近本当ここ数年男性の方が、あの会員さんで入っておられる方が増えてきていて、まあ、ある先生に伺ったら、もともと男性もいたんだけれども忙しくってもう検査もしなくって、それで治療もせずにそのままなんとなくあのっていうようなことをおっしゃった先生がおられて、まあ、ちょっとどういうあれなのかなと思ったんです
けど、あと健康診断でガンマがずっと高かったけど、
あ、
お酒のせいでしょっていう感じでそのまま、まさか PBC とは思わずに
そのままっていう方、
多分あの男性が増えてきた理由が2つあると思っていて、あの1つは今おっしゃられたようなその患者さんの側あるいは医療者側の意識の変化ですね、あの、まあ、男性でも PBC がいると、あの昔はその女性がすごく女性ばっかりと思っていたのは実は男性にも多いということがだんだんこの認識が広まってきたので、あの診断がついてきたということですね。
なるほど、そういうことですか。ただ
もう一点は多分先ほど申し上げたその環境因子が少し変わってきたということで、結局そのあの環境がちょっと非衛生ということはあの尿路感染症を起こしやすい、で実は、あの PBC の環境因子の尿路感染症をかかって方が多いっていうことは、
ああ、ね、
30年前から実は言われていて、
あ、そうですか。
で尿路感染症ってやっぱ女性の方に多いんですよね。
そうです
ね。でだもんですから、あの尿路感染症で女性が多いというふうなことだろうとみんな考えていたんですが、あの先ほど申し上げたようにその環境因子が少し変わってきて、あの喫煙とかなんとかってことになると、多分男性と女性と多分両方共通だろうと思うんです。化学ケミカルのこと
そうですね。はい、
そういった男性女性に共通するような環境者が最近働いてきているので、男性が実際増えてきたんではないかと。
あ、なるほどなるほど、
いうことではないかというふうに思っています
。やはり環境いいしみたいなところなんですかね。化学物質だったりとか、まあ、タバコとかってことですかね。はい、分かりました。そう、特に私たちのところの、まあ、会員さんは、少し進行して肝硬変になられたような方、男性ですね、やっぱり、まあ、多いように見受けられるんですけれども、まあ、そういう方たちがやっぱりお酒だろうっていうふうにずっと診断されてたっていうようなこともあったりして、
はい、あの、それは確かにあるかもしれません。
そうですね、
はい、
詳しい検査をせずにっていうことですね。なので、まあ、AIH もそうでしょうけど、まあ、PBC もあのまず肝機能の数値が上がってきた場合に、まず最初にまあウイルスを疑って、ウイルスの検査、あの B 型肝炎とか C 型肝炎のウイルスの検査をすると、で、まあ、この自己免疫の方たちは当然それが、陰性だということで、じゃあなんでこの、肝機能数値こんなに高くなってんだろうというところで、詳しい、まあ、検査をしていくんですけれども、それが、まあ、できるかできないかっていうところだったり。
そうですね、
なんですかね、
まあ、あの基本的にはその先ほど申し上げたその高ミトコンドリア抗体とか、自己免疫肝炎の場合でもあの口角抗体みたいな、
自己抗体
とも言ってますけど、はい、まあ、そういったものを測っていただくって話になるんですが、あのそういうものを測るっていう、こう認識が確かにその前よりはお医者さんの中に広まってきたかなという印象はあります。
なるほどなるほど、そうですね、あの皆さんがウイルスにないんだったらじゃあこの検査っていうふうにあの進んでいただくと、やっぱりあの確定診断も早くつきやすいし、
そうですね、
はい、そこまで進行しないうちに、はいはい、あの治療に進めるってことですよね。
はい、
そうですね、まあそう、まあ、だんだんそうなってきているとは思うんですけれども、はい、それではですね、まあ、最後に PSC という病気なんですが、これは原発性硬化性胆管炎という病気です、
はい、これについて先生、
はい、これが ある意味一番こう、まあ、この3つの病気の中で本当のって言えないんですけど本当の難病だなとつくづく思うんですが、先ほど PBC の時もその肝臓の中の胆管が壊れるという申し上げたんですが、はい、PBC の場合は肝臓の中のすごく細かい、顕微鏡で見ないと見えないような細かい胆管が壊れるのに対して、はいはい、PSC はもっと太い胆管超音波検査とか CT で見えてくるような、はい、直径がだいたい 2,3 ミリから 4,5 ミリぐらいですかね、ぐらいの胆管が壊れてくる特徴 でそこに炎症が起こってこうところどころこう狭くなっちゃう、はい、それでこう狭いところとこうその間のこうところが広がってしまっていわばこう、はい、お術みたいな形でこう、はい、つなが胆管がなっちゃうというのが特徴、はい、でこちらは結構若い方が発症するんですよね。で、まあ高校生とか
そうですね、10代の方もね、たくさんいらっしゃいますね。
この病気と診断されて非常にこう、ね、こう暗い顔して、私のところにやってくるっていうところが時々あるんですが、はい、若い方が非常にかかりやすいというのが特徴ですね、あとはまあ潰瘍性大腸炎とかクローン病みたいなその腸の病気を合併することが非常に多いので、
はい、
それで困っている方もたくさんいらっしゃいますね。
古川さんは、先ほど AIH が9歳からっていう話がありましたけど、はい、この PSC という病気も持ってる。
持ってます、
はい、ちょっと説明してください。
ずっとうまくコントロールできてたんですけど、その AIH は、うん、20代の頃20歳過ぎたぐらいからあれちょっと検査の値がおかしいなっていわゆる、うん、はい、で調べ、まあやっと27歳でPSC って診断をされました。
合併してる、20歳ぐらいから数値がおかしいっていうのは肝機能の数値が、は
い、肝機能のそういわゆる胆道系酵素というアルカリフォスパター胆汁の流れが悪い、
はい、
時に高くなる、はい、数値がじりじり上がっていったので、はいはい、もうこれはちょっとしっかり検査をして診断つけなきゃいけないということで、はい、
それでその7年ぐらいかかって
やっと、はい、
PSC だと、
はい、
いうふうに診断されて、
はい
はい、で今はどのような治療？
今はウルソを飲んでいます。あとベザフィ、はい、ウルソだけじゃやっぱりちょっと数値が落ち着かないので、うん、ベザフィブラと
飲んだり
PSC に対してはそれだけですかね、
うんうんうん、
はい、あと私の場合は合併症の潰瘍性大腸炎にちょっとコントロールがうまくいってないので
今ちょっと大変ですね、
はい
はい、
肝臓よりもちょっとお腹の腸のことを常に意識しながら、
う
ん、
そうですね、
はい、生活するような感じにな
ってますけど、それがやっぱり日常生活に支障をきたすようなことが
そうです
ありますよね、はい、うん、だからその辺はやっぱり皆さんご苦労されてるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、電話相談でも潰瘍性大腸炎のお話はよく、
うん、
相談がありますので、うんうん、どういうふうに皆さんコントロールしてますかとかいうのはありますね、
うん、
はい、そうですね、特にこの今先生が治験が失敗したっていう話があってそれでもう話が終わってしまったんですけど、
いやただこれはちょっと強調しておきたいんですが、原発性過性胆管炎っていうと大体まあ、診断する医者の側もですね、これ多分良かれと思って、でこの病気がどんどん進行すると、で多分まあ数年すると肝移植は避けられないみたいな話をするんですね、はい、もう診断した瞬間に、はい、でそれでこうもう非常に暗い気分になっちゃう方が もう当然多いんですが、その臨床経過は非常にこう様々、
はい、
バラバラでして、うん、人によってだいぶ違う。
あ、そうなんですね。
ですから古川さん今何歳とかちょっと私は存じ上げて、まあ、ちょっと相手言いませんけど、
ね、結構いい年もう何年も経ちました
ね。27歳で診断してからもう結構経ってますの で実際診断されてから10年20年だっても普通に健康に暮らしてる方結構いらっしゃるんですよ。
うん、
ですからみんながみんなその肝移植になってしまうことではないので、それはよくご理解いただきたいと思っていて。
あ、なるほど、そうなんです。電話相談でもやっぱり多いのがこの病気だ、まあ、PSC だというふうに言われて、まあ、いろいろ皆さんネットで調べられて、
悪いことばっかり書いてるんですよね。
そうですね、肝移植っていうことが必ず出てきて、で肝移植を、まあ、どうしましょうとかドナーをどうしようみたいな話がよく出てきますけれども、
必ずしもそうなるわけではない。
そうですね。まあ、逆に言ったらそうやってあの臨床経過がこう非常に様々だということが実は治験のうまくいかない理由の一つで、
ああなるほどなるほど、パターン化してないってことですね。
パターン化してないんです、
いろいろあるんです、
ね、ある意味一定にこう淡々と悪くなっていく病気であればこう、うん、まあ、これをエンドポイントにして治験をやる、
あ、
ま
あ、
簡単にできるんですけど、
そういうこと
ですね。 PSC の場合そんな風に患者さんによって結構経過が違うので、うん、何をもって薬が効いたかというその判定が非常に難しくって、
はい、
まあ、今回 の, その薬が失敗したのも一つはそのエンドポイントの設定の問題だと思って。
なるほど、まあ、エンドポイントの設定、そうですね、難しいですね。なるほどなるほど、分かりました。今後なんかあの期待できるようなお薬の話など
はありますか？まあ、実はその海外ではその PSC の治験をやっている治験がいくつか走っていて、でそのまあ、あるいくつかの会社からちょっとご相談をいただいて日本でも治験をやりたいっていう話をいただいてはいるんです。ですから、まあ、あの今後それがあの具体化していく可能性もまあ十分にあると思っていて、あのそれはあの期待をしていると思うんですが、まあ、ただあんまりね、古川さんにもう10年前から5年経ったら随分変わるかもしれない、全然変わらなかったりするので、あんまりよく言わないんですけど指折
り数えてます
期待してて
なかなかちょっとね、あのご期待
のことではないと思いますけど
あの実際治験がだいぶ海外で進んでることは間違いないです。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、まだまだ期待を持って、
そうですね、
はい、そうですね、
はい、
あのまあ、難しい病気であることは確かなんですけれども、皆さんそんなに落ち込まないでくださいねっていうことですね、
はい、
あの、
はい、
まあ、何かあったらあの私たちに電話してください、
はい、
古川さんいますので、はい、はい、ということで、どうしてもあのウイルスの肝炎とあの自己免疫の肝炎をあの肝臓病と私たちあの何でしょうね、なぞらえてしまって、この進行の状態っていうのも、まあ、肝硬変になってあの肝臓がんになるんだろうっていうような、そんなあの風に考えてる方がちょっと多いかなと思うんですけど、この辺はちょっとどうでしょうかね、先生。
あ、自己免疫性肝炎の場合はあのさほどあの B 型肝炎 C 型肝炎みたいにその肝細胞がん肝がんの発症多くはないんですが、
あ、そうなんですね。
まあ、そういう意味で薬を、まあ、ずっと飲んでいただいていれば、あの、うん、進行していくことはまず防げると思うんですが、
はい、
まあ、やはりその問題は先ほども話に出ましたけど、薬の副作用のマネジメントがやっぱり結構、まあ、重要かなというのも。
ありがとうございました。本日のゲストは帝京大学医学部内科学講座教授田中篤先生でした。
大人のラジオ、
米沢からのリクエストで米津玄師のさようならまたいつか、今まさに毎朝毎朝流れている曲なんですけれども、 NHK の朝ドラ、現在放送している虎に翼という、朝ドラの主題歌なんですね。朝ドラの内容をちょっとだけ触れておくと、私実はですね、このドラマを見ながら毎回毎回ちょっと涙が出てしまってるんですが、それはなぜかというとですね、私が学生時代毎日のように通っていたお茶の水が舞台になって、おそらくその当時、これ、1930年代なんですけれども、当時のそのお茶の水の様子が、まあ、再現されているんですね。ニコライ堂があったり、それから明治大学も記念館というのがまだあったり、今もないんですけれどっていう、まあ、舞台で、主人公が三淵嘉子さんという女性なんですけれども、この方は、日本で初めて女性で判事、および、家庭裁判所の所長になられたという方なんですね。でこの方 の, あの若い頃から物語が進んでいくんですけれども、三淵嘉子さんを演じているのが伊藤沙莉さんで、私がまあ懐かしいなっていう思うその景色だったりっていうことに加えて、この三淵さんの生き方というのが、まあ、とても私の胸に響いてですね、それで毎回毎回あのなぜか涙が出てくるという、もう毎朝毎朝ですね、絶対に欠かせない時間なんですけれども、はい、でその主題歌になります。
大人のラジオ。
さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は4月19日公開のイギリスの映画偉人たちです。今日はですね、映画偉人たち宣伝担当の堀木花江さんにご紹介いただきます。 堀木さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、堀木さんにいらしていただくのすごい久しぶり、
はい、ねえお久しぶりでありがとうございます
久しぶりですけれども、はいはい、今日もまた素敵な映画をご紹介いただくということで、はい、まず偉人たちなんですが、はいはい、ストーリーをご紹介ちょっとしていただけますか。
は
い
は
い、
主人公はですね、ロンドンのタワーマンションに一人で暮らしている脚本家アダムが主人公、はい、12歳の頃に死別した両親との思い出をこう元に脚本を執筆していて、その物語と向き合う中で自分と同じく孤独を感じている隣人のハリーと恋に落ちます。である日アダムは執筆のため自分の記憶をたどるべく幼少期を過ごした郊外の家を訪ねると、なんとそこには30年前に他界したはずの父と母が当時のままの姿で住んでおりました。でアダムは戸惑いながらも、まさかそんなはずないと思いながらも、やっぱりその少年時代の心の隙間を埋めるかのようにその両親のもとに足を運ぶようになって、まあ、二度と取り戻せないと思っていた心満たされるひとときを過ごしていくという物語なんですけれども、はい、非常にこうファンタジーとリアルが混ざって、うん、強烈な余韻をこう残す物語で、そうです
ね、私も拝見しました。
ありがとうございます
拝見しましたが、
はい、
そう、ですね、まあ、現実 と、はい、夢がちょっと交錯するような感じですよね、はい、亡くなったご両親が、うん、まあ以前のままでそのまま登場するっていうところ、
そう、
はいはい、そうですね、まあ、そういう、
やっぱりなんか子供がみんな子供を経験していて、うん、やっぱその全ての人がやっぱ心に秘めてるのはその親との思い出だったりとか、うん、はい、やっぱその教習、はい、この映画を見るとやっぱわってこうそういうのが呼び覚まされてきて、もう静かに涙が出てしまうような、
そうですね、
作品で本当究極の私も感動作だなって感じてしまったんですけども、
そうですね、なんだろう、やっぱり12歳で亡くなってるじゃないですか、うん、ご両親がですね、うん、主人公の、なのでまあそこから一人でずっと生きてきたっていうことで、なんでしょうね、そのね、映画を通して圧倒的な孤独感みたいのをすごく、うん、感じて、うん、まあ、映画の中で、知り合った恋人と過ごすことで、はい、まあ、その孤独感っていうのも少しこう和らぐような雰囲気もありながら、うん、でもやっぱりその両親をこう思う気持ちみたいなものが、うん、そうですね、すごくその子供の時の気持ちのまま、うん、その彼はもう30年経って大人になってるんだけど、はい、そのままの気持ちで
出会ってしまって、
はい、それで私たちにこう迫ってくるみたいな感じ、
そう、すごい、でやっぱこのもう一個そのトピックとなるところが、はいはい、彼は、まあ、ゲイで同性愛者でっていう、やっぱそこを親にカミングアウトできて認めてもらえな、うん、なんか親は気づいてたけどそこに触れてこなかったまま死んでしまってって、やっぱそこのトラウマが彼自身があって、はい、うん、それをこう、まあ、乗り越える映画でもあるんですよ、うん、でやっぱその、うん、まあ、そのセクシャリティとか親御さんまた健在でとかいう人にとっても、はい、やっぱそのトラウマを解放して乗り越える、そういった背中を押す映画でもあるのかなって私は見ながら感じて、うん、もうすごく非常にこう繊細にいろんな立場の人がいろんなところから刺さるような、そうですね、うん、映画になってるかなと。
そうですね、うん、まあご両親、まあ、ご両親がもう生きてるかのごとく登場するので、うん、そう、まあ、そこにその自分がまあ、こういう人間であるっていうことを説明していくっていうようなプロセスが、うん、すごくなんだろうな、まあ、私はそのなかなか理解できないなっていうところもありながら、でも、うん、両親と同じ気持ちで、まあ、両親もだんだん理解していくじゃないですか、うんうん、で分かり合うっていうところにまで行くところのその感じが、なんだろう、すごく、本当におっしゃるように繊細に描かれている、
うん、ね、うんうん、光が綺麗だったりとか、
そうですね、
ね、なんかやっぱそういう映像にも非常にこだわってるの、そこまたこう近世に触れるような、
そうですね、あとあれですよね、うん、登場人物がすごく少ないので、
そう、4人しかいないっていうところで、うん、お父さんとお母さんと恋人と主人公、はい、まあ、そこで紡がれる、でももう彼らの演技が本当にすごいので、
そうですね、
4人しか出てこなかったんだって見終わって私も気づいて、あ、確かにって、
そうですね、
そこもぜひ見ていただきたいなと思っているんですけど、うん、はい、やっぱりこの映画のポイントが、はい、原作がですね、はい、山田太一さん
今田大地さんですよ、
偉人たちの夏、はい、はい、でももちろんこのリスナーの方はご存知と
は思うんですけど、そう、私たち世代はやっぱりドラマの脚本家のイメージがやっぱりすごく強いので、
そうですね、
あの岸辺のアルバムとか、はい、あとは、まあ、不揃いのリンゴたちとかっていう、うん、もう大ヒットドラマを書いた、まあ、脚本家っていう、
そうですね、はい、そのイメージが確かに強いかもしれないんですけど、そうですね、山田さん小説もたくさん書かれていて、その中でも第1巻山本周五郎賞、はい、この偉人たちの夏という原作が受賞していて、はい、その山田作品の中でも傑作と呼ばれている原作が、はい、まあ、35年以上経って海を越えてイギリスで公開されるっていうところで、ね、多分すごくあの想像できない方も、
そうですね、うん、私も偉人たちとの夏は当時見たんですね、うん、なのでまあ、お話の内容っていうのは、うん、まあ、大体そんな感じ、うんうん、で特別にすごく全然違うよねっていう感じでもなく、ただ、まあ、登場人物の、うん、
性別だったりとか、ね、
うん、そうですね、性別だったりとか、うん、まあ、舞台が全然違うので、はい、舞台浅草ですからね。
あ、そうですね。そう、すき焼きも出てこないんで、あの大林版とか映画、ね、あのお好きな方はちょっと物足らなさを感じるかもしれないですけど、
また全然違う映画として、うんうん、あの訴えるものも全然違う、
うん、あ、そうですね、
印象でしたかね、うん、はい、もうこれはこれでとてもあの素敵な映画かなというふうに思いました。はい、まあ、
くしくもちょっと、ね、昨年山田さんがお亡くなりになってっていうところもあるの で、
そうですね、う
ん、で今も追悼 の、 あの本とか雑誌とかもすごく今書店にも並んでたりするんで、
はいはい、
もうぜひあの山田大地さんの原作っていうこともこう、うん、あの噛み締めながらぜひ映画見ていただけたら、
ね、山田大地ファンってすごくたくさんいるので、
う
ん、
絶対もう日本を、ね、代表する脚本家さんですね。
そうですね、ぜひぜひ、うん、あのこういう描き方もあるよっていうのを知っていただけたらなというふうに思いますね、う
ん、はい
はい、この映画の、はい、特におすすめのシーンっていうのはありますか？どこ？
もうやっぱり私は本当家族との恋、ええ、まあ、その自分がゲイであることを告白した時のあのシーンがやっぱり忘れられなくて、お母さん、まあ、あの80年代に生きていたという設定ですの で、はい、そうですね、お母さんもやっぱりその時代ではやっぱそのセクシュアリティに対してこうあまり関心がね、
う
ん、共感がない、それもすごく理解ができるんだけれども、うんうん、やっぱそこを息子が告白、勇気を出して告白したことに対して一回拒絶を非常に見せるんですよね、はい、そうですね、うん、もうそこがまあ、もう親もねやっぱ子供というかその未熟な部分もあって、うん、なんかそこのその人間同士の理解を見せる、なんかもうあれが本当にグッときちゃって、最後はやっぱり理解し合うんだけど、
そうですね、
うんうん、うん、なんか本当にすごくグッときましたね、はい、っていうところあります、
はいはい、そうですよね、うん、おそらくまあ亡くなったままだと本当にそのまま蓋をしておくようなう、はい、ね、お話なんだけれども、それがこう蘇ってきたことによって自分の中でも、まあ、それからご両親の中でも、まあ、分かり合って理解し合って、
そう、最後は認め合うっていうか、
認め合ってっていうことですもんね、
うん、もう本当これ親御さんもそうだけれども、なんかやっぱその人と人、うん、なんか大事な人に自分を認めてほしいとかって、うん、やっぱすごく根本的な人間の気持ちだから、
そうですね、
うん、もうこうやってなんか受け入れないこともこう寛容に なりたいな、私もまだ親にはなってないですけれども、もし自分に子供ができたらそうしたいなって、はい、とても考えさせられましたね。
なるほど、
はい、
わかりました、
はい、
はい、それでは最後にですね、はい、改めて、告知をお願いいたします。
はい、亡くなった両親との再会を通して誰もが秘める記憶や郷愁を呼び覚ます究極の、感動作となっております。偉人たち4月19日より東宝シネマズシャンテオが全国公開いたします。本日は、劇場鑑賞券ムビチケのプレゼントを、4名様に今回ご用意させていただきましたので、ぜひご応募いただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。こちらチケットプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント希望欄からご応募ください。今日は、宣伝担当の堀木花江さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。